収録をしているんですが、ちょっと急に、はい、8月8日来月ですね、8月8日88、金曜日ですね、この日に、私の、アトリエ兼サロンがある弥彦にてリトリートを行おうかなと思っています。でちょっとその話をね、していきたいなと思います。今回ガイドとして、お手伝いしてくれるかなさんも、五感的アートガイドということで、たくさんのね、そういった、ワークや、セッションをねされてる方なので、安心してお任せできるかなと思っています。そして、まあ、ちょっとかなさんとこの間急にインスタライブをして、でなんかあの本当になんだろう、急に決まったから急に、ちょっとなんか発信をしてるんたんですけど、ちょっと詳細をねまとめて、インスタグラムの方でもお伝えしたいんですけど、ちょっと私なりにね頭の中を整理をして、そのリトリートに関してお話ししていこうかなと思っています。はい、今回のね、リトリートのタイトルなんですけど、The Reverse Portal っていうことで、リバースっていうと、再誕生とか、そういった意味があるんですね。生まれ変わりだとかね、まあ、どちらかっていうと、立ち返るというか、本当の自分に戻る、思い出すっていうような感覚に近いと思うんですね。私たちがおぎゃって生まれて、こう今、まあ、ある程度年齢を重ねて来た中で、やっぱりすごく自分の本当の価値観ではないものを、自分の中にね溜め込んできたり蓄積してきたり、してきたんだと思うんですね。本当は望んでないものだとか、本当の自分に合っていない信念だとか、価値観っていうものですね。今はこの2025年というものはそれをリリースしていく、そういう年になっていると思うんですけど、例えばそれがねちょっとうまく自分の感情整理ができなかったり、分かってはいるけど、手放したいんだけどなかなか難しいだとか、そういうきっかけがなかなか持てずにいるよっていう方にはぜひ参加してほしいんですね。これをグループワークとしてする意味っていうのが、すごくねこう一人でそういった、まあ過去の感情体験に戻って自分で感情整理をしてっていう、もちろんそういうワークっていうものもあるし、自分でもでやろうと思えばね全然できるんですけど、エネルギーが全然違うんですね。今回ちょっとね、このリトリートに関しては周波数のお話をしたいと思うんですね。で、私がその周波数っていうことに対してすごく科学的根拠があるだとか、ものすごく詳しいだとか専門家ではないので、こう私なりのそのエネルギーというものに関してお伝えしたいと思っています。私たちはやっぱりエネルギー体で、全てなんかこうエネルギーを出しているんですね。でそれを、まあ、数値化すると周波数って言うと思うんですけど、今回、新しい、本当のね自分を生きるという覚悟を決め て、本当の自分の人生を自分で描いていくっていう目的をゴールにしたいと思っていて、それを望む人たち、同じ価値観の方たちに参加してもらいたいと思っています。ゴールは決めているんだけど、そこへ行く生き方がうまくいかないなとか、行けてるのかなっていう不安がある方、そういう方にもおすすめかなと思っています。そしてこの周波数の話なんですけど、今望む未来が目の前に現れていない状態だから、そこへ行きたいと願いますよね。つまり望む未来の周波数が、例えばですよ、 88.888 あれまあいいや、まあ、888だったとするんですけど、今のあなたの現状の出しているエネルギーの周波数が例えば777だったりしますよね。当然888に行きたい、だけど888は手に入っていない状態、あるいは入りそうなんだけどつかめないような状態、例えばね、888に行きたいけれど今は777だったり、あるいは555だったり、わからないですけど他の周波数にいる。だから888のポータル、その世界の入り口に立ちたいんだってなった時に、当然あなた自身が888の周波数を放たなければそこは見えてきませんよね。じゃあどうしたらその888の周波数の未来に行けるのかっていうお話なんですけど、例えば私がいる、現在地が自分の発しているエネルギーの周波数が777だ、888には近づいているんだけれど私は777の場所にいる、888へ行きたいんだってなった時に888を見るのではないんですよ。わかるかな。777の周波数の世界を閉じなければいけないんですね。なぜあなたが今777の周波数を作っているのかっていう理由を自分で知る必要があるんですね。それが過去に立ち戻って過去の自分を引きずっている今不必要な観念だとか価値観というものをリリースしていく、手放していく作業が望む世界へ進む一番の近道なんです。つまり過去の扉を閉めなければ未来の扉は開かないんですね。777の過去に縛られたあなたの周波数からを持ちながら888の周波数未来へには未来へはいけないんですね。理屈で言うとこういうことになります。もっと上手い言い方があるのかもしれないんですけど、私はこれが一番しっくりくるかなっていう感じです。つまり不必要なものを今手放す必要がある、浄化する必要がある、何でもいいんですけど軽くなる必要がありますね。たくさんのいらない観念を抱えたままでどうやって新しいものを手にしますかっていうことなんですね。あなたが777にいようと今、111にいようと、666にいようと、111から888に行けないとかそういうことではないんですね。111を持ってる人が555の人より劣っているということでもないんですね。ただあの周波数の問題なんですね。今888にあなたが望む未来があるのだとしたら、そこに向かいたいと思っているんだとしたら、888のエネルギーってどんなエネルギーなんだろうっていうものを、瞬時に感じ取ることは難しいんですね。だから今持っている周波数を手放す必要があるんです。 なたが持っている世界のドアを、過去の777だろうが666だろうが、その周波数の世界をまずは閉じる必要があるんです、そのドアを、過去をもういらないね、もう今の私には必要ないねって思って閉じることができるというのは、つまりその過去をきちんと見て、きちんと受け止めて、そして知るっていうことなんです。いらないということを知るっていうことなんです。いらないということを知ることができれば、その扉のドアを閉めることができるんです。なので今回8月8日に行う、リトリートの内容としては、簡単にざっくり言うと、あなたが持っている過去の扉を閉めて、そしてあなたが望む未来の扉を開く、それが今回のリトリートの目的になります。まあ、具体的にじゃあその過去のね、私たちが持っている感情体験というものは、例えば誰かに傷つけられた、誰かにひどいことを言われた、あるいは誰かからこういうふうに言われたことによって自分に自信がなくなったとか、何だっていいんですけど、誰があなたに何々をしたっていうのは全く関係ないんですね、自分が、自分の心が傷ついたという過去の映像を作っているというのが、キーになってくるんですね。全ての、出来事は自分が作っている、自分が感じたものだ。他の人が代わりに、あなたの代わりに感じたものではないですよね。なので、作っている自分自身、自分の感情、自分の心に責任を持って、そして感謝を持って手放すっていう作業をしていきます。これは、一つのね、セッションとして、グループセッションとして、行っていきます。まあ、簡単に説明すると、過去のタイムラインに戻っていって、皆さんそれぞれのね、過去の、感情体験、というものを一度感じてもらって、それを俯瞰して見てもらう、そして今のあなただからこそ、それがあなたにとって必要なのか、もう必要じゃないのか、それに伴って生じた自分自身への価値観、自分自身へ罰していること、自分自身への、罪悪感、そういったものをすべてリリースしていきます。そして、そういったグループセッションをね、行って、瞑想をしながら、タイムラインに立って、過去性の扉を閉じて開いて、そして中を確認して、そして感謝をしながら閉じていくっていうような、ワークをしていきます。そして次は、浄化というものを中心に、ちょっと、お清めの滝の方ですねに、移動して、その後は、その目の前の滝の目の前に広がっている 海辺ですね、そこで、お焚き上げお焚き上げをして、私たちの望む未来へ続く、望む世界の周波数のドアを作っていく、ポータルですね、ポータルを作っていく。そしてそのポータルに、いつでも立ち戻れるように、皆さん一人一人に鍵をお渡ししようかなと思っています、ポータルの鍵ですね、そんな感じの内容で、かなさんとちょっとね、 打ち合わせをしてたんですけど、またちょっとね話を詰めたらもうちょっと分かりやすく、ご説明できるかなと思うし、それもちょっと、音声だけではなくって視覚的に皆さんに、きちんと説明できたらいいなと思っています。分かりづらかったですか、分かったかなみたいな、なんとなく分かってくれるといいなと思います。でやっぱりね、私が皆さんのセッションをしていて一番多いのがご家族との魂の行動ですね、魂の契約というものが私たちが、生まれる前からね契約をして、この両親のもとに自分が生まれてくるぞということを決めてくるんですね。でやっぱり魂は傷一つつかないんですね。傷があるのだとしたら傷ついているのは心だけなんですけれど、心と体なんですけども、でもその大きな印のような今世でこれを学ぶぞっていうその傷、印みたいなものはやはりご両親から受けるっていうことが大変多いんですね。傷って言っちゃうとねすごくなんか加害者被害者みたいな感じになってしまうんですけども、もちろん加害者被害者のように非常に、時間が経ってもねなかなか癒すことができない大きな出来事を抱えた人たちもいるし、生まれてから死ぬまでずっとそれを手放せない人もいるし、それがどんな出来事であったとしても暴力であったとしてもただ言われた一言であったとしても私たちがどう感じてどう受け止めるかっていうことがすごく、大事になってくるんですね。たくさんね、そういったトラウマであったり、傷ついた過去であったり、でそういったものはこう言ってしまうとねすごくうってなる方もいるかもしれないんですけど、それは全て私たちが作り出した幻想なんですね。幻想に他ならないんですね。事実ではないんですね。あなたの真実であってもそれは事実ではない。なんで例えばこんなことされたのにひどいじゃん、客観的に見ても社会的に見てもありえないじゃんっていうことであったとしてもなんですよ、あったとしても自分がどう感じたかどう捉えるかっていうことで世界は、変わってくるんですね、なのでその人たちを何か自分にしてきたその人たちを許すっていうよりはそこでもう傷ついて、動けなくなって前に進めなくなっている過去のあなたを許してあげてほしいんですね、もう大丈夫だっていうこと、もう前に進んでいいんだっていうこと、あなたが過去にA さんにこれをされた、 B さんにこれをされた、 C さんにこんなことをされたっていう風に例えばものすごく大きく気づいて許せないことが3つあるとしたら、あなたの魂はそこにその3つの地点に自分のエネルギーを置いてきてしまっているんですよね。そうなってくると今この瞬間にあなたが持っている、あなたが今この瞬間にこの今世で使おうと思っている全てのエネルギーを今この瞬間に使えなくなっている状態になっているんですね。つまりその3つがあなたの足を引っ張っている、あなたのエネルギーを、奪ってしまっているっていうことになるんですよ、なので、過去にねどんなことがあったとしても、どんなにひどいことがあったとしても あなたはそれをリリースして、そのパワーを自分に取り戻すということができるんですね、うん、できるんです。そしてみんながそのリリースっていう周波数に入ることによって、一人でやるよりも、うん、手放す、軽くなっていこう、前に進もう、本当の自分のパワーを取り戻そうっていう、エネルギーが非常に高まっていくんですね。なので、安心してね、怖がらずに一緒にワークに臨んでいけたらいいなと思っています。私も、魂の、メッセージを伝えるセッションをやっていて、やはり大小ありますけども、家族のソウルコードをもう切った方がいいな、もう契約は満了してるからもうそろそろいいんじゃない、そのソウルコードを切れてないことによって前に進めないだとか、自分に自信が持てない、自分を信じることができない、そういったケースが非常に多いんですね。で、私も本当にそうなんです、そうでした、だからこそ今回、皆さんと一緒にね、自分がまだ、前に進めていないなっていう問題に対して、癒しを起こしたい、そして皆さんと一緒にね、それを体感していけたらどんなに素晴らしいかなって思うんです。すごく一つパワフルなことは、私たちってこう自分のためにっていうことにすぐ力を使えなかったりするんですけど、もしも、内容は違っても自分と同じ境遇の方が周りにいたとしたら、助けたいと思いませんか？その助けたいと思う、入り口が助けたい、そして同時に自分も癒されたいっていうね、入り口がちょっと他者になることで、エネルギーってすごく倍化していくんですよね、日本人はその傾向がすごく強いと思います。なかなか私のためにってすぐ思えない方が多かったりするんですけど、周りの人とね、手をつなぎながら一緒に前に進んでいくぞってなると、すごく前に進めるっていう、国民性なんですよね。なんかそういったものもグループワークをする一つの良さかなっていうふうに思います。リトリートは、弥彦神社などでちょっと集まって、その後ちょっとアイスブレイクというか、皆さんね、初めましての方も多いと思うので、お茶を飲みながらねお話をして、ちょっと心と体をほぐしながら、過去のね感情体験をすべて、吐き出してドアを閉めていくっていうようなセッションですね。ワークを、私の弥彦のアトリエで行っていけたらいいなと思っています。でちょっとね、お部屋が狭いので、今回はちょっと8人がマックスかなって思ってます。はい、なのでちょっと人がね多すぎるとなかなか集中ができなかったりだとか、個々にねちょっと信頼関係を、築きづらいという点もあると思うので、それぐらいの人数がちょうどいいのかなっていうふうに今回は思っています。はい、 私がよくつながっている、神様セオリツ姫様、はい、セオリツ姫は風の時代の象徴とされる、竜神ですね、うん、水の神様、そして浄化というテーマを使っている神様ですね。セオリツ姫の歴史に関してはちょっとね、なんか詳しく載った文献もないし、すごく謎に包まれた存在なんですけども、私としてはすごくね、感情を流すっていうこのリリースのテーマとしては絶大なエネルギーを持った存在だと思います。で、私もすごく病気の時にセオリツ姫と、あとはラファエルですね、大天使ラファエル、うん、癒しの天使、そして医療の天使と言われているラファエルとセオリツ姫のビジョンをすごく見てたんですね。セオリツ姫は竜神だから、その竜なんですけど、竜にラファエルがまたがってヒーリングをしに来てくれてたんですね、うん、だからもう大好きな存在です。なので今回は皆さんのに癒しがね起こりやすくするために、セオリツ姫の、神社がね、弥彦に原江戸神社っていう弥彦神社のすぐ目の前にあるんですけど、そちらもちょっと行けたらいいなと思っていますし、実際に、過去生というかね、過去のワーク、タイムラインのワークの時にも、ちょっとヒーリングの時に来てもらおうかなというふうに思っています。はい、そして、私は、薬草オイルも作っているんですけど、マコモというね、新潟に自生している、神の、薬草っていうふうに呼ばれてるんですけど、こちらもね、マコモも浄化力がすごい、もう凄まじい、ハーブなんですね。なのでちょっとマコモを使った薬草オイルを、作って準備しておこうかなと思います。で、薬草オイルにはマコモと、あとはローズマリーですね。ローズマリーは記憶を呼び覚ますっていうテーマの、ハーブですよね。で、ローズマリーの香りもすごくキリリとしてね、頭をすごく、クリアにしてくれるハーブなので、ローズマリーも加えたいなと思います。それを、薬草オイルを、グラウンディングのために、足に塗るのと、あとは頂点のチャクラですね、自分のハイヤーセルフと、つながりやすくするために、頂点のチャクラにも、少しね塗布していきたいなというふうに考えています。はい、こんな感じでね、こんな、ちょっとセレモニー的な感じで、本格的に行っていきたいと思っているので、ここまでのねお話を聞いて、あと日程がねちょっと1ヶ月切っているので、日程のがね調整できて、スケジュール的にぴったりの方と、あとは、そういったワークの内容ですね、過去のリリースと未来の扉を描くというテーマに興味がある方、そういった方はねぜひ、ご連絡いただけたらなと思っています。はい、ちょっと簡単に説明しましたが、こんな感じになっています。はい、なのでね、お申し込みの詳細はちょっとインスタグラムでね ちょっと告知しようかなというふうに思います。すごい、もう30分も喋ってて、はい、まあ、ペラペラとよく喋りますね。はい、じゃあ30分、はい、ちょっとぴったりかなと思うので、またね、インスタの方で、告知、まあ、だいたいこうね、何時から何時までだよとか、いくらぐらいかかるよとか、なんかそういった詳細もね、お伝えしたいと思います。はい、ではね、皆さん今日も良い一日をお過ごしください。フォアでした。